縄文ラジオその日は燃えているか第2回始まりました。この番組は2022年に刊行した写真集その日は燃えているかを出発点とし、縄文時代にまつわるあれこれを雑談ベースで掘り起こしていく番組です。聞き終わる頃には縄文人の後ろ姿がちょっとだけ見えるとか見えないとか。 MC を務めます写真家の吉森慎之介です。
縄文人編集長の望月明秀です。
アンパサンドのデザイナーの佐藤恵里です。
本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて本日も山梨県笛吹市釈迦堂遺跡サテライトスタジオよりお届けします。話すごいいろいろぴょんぴょん飛びましたけど、一緒に行ったんですよ望月さんと釈迦堂遺跡に。で釈迦堂といえばガチャガチャなんですよね今。
ガチャガチャ、
はい、
そうなんです。あの土偶のガチャガチャがあるんですよ。
土偶のガチャガチャ
はい、釈迦堂オリジナルの土偶のガチャガチャがあって、
はい、
すごいあの社交性が高いんです。
社交性が高い。
社交性っていうのはあのあれですよ、掛け事としての
あの、ああなるほど、
思考性が高い。
なるほど、あ、そっちですね。あの光を遮る方でなくて、
じゃなくて、
どんどん
社交心を煽られるってことですね。
ソーシャルなやつでもなくて、釈迦の遺跡にはシャッコちゃんとシャッカちゃんっていうアイドルの土偶がいるんですね。
アイドルの土偶。
そうなんです。でその2つを出したいんですけど、
はい、
違う道具も結構出てくるのでだからそれが出るまで頑張るとすごい散財しちゃうんですよ本当に。500円なんでまあまあするんですよ。
まあまあまあ、
シャッコちゃんとシャッカちゃんを2つでこうセットで欲しいと思うんですけど、本当に重要な道具なんですけど、
はい、
レンコンみたいな道具とかちょっとこう欠けちゃってるやつとか、
はいはいはい、
そういうのが出ることも多いんですね。
外れてはない。
そう、はい、外れてはないんですけど、
外れてはない、
外れなんです外れてはないんですけども外れだと思う人が多いというのがあるので、そうだからそこはねちょっと意外とあれは社交性が高いなと。
なるほど、
うんうんうん、
え、全何種ぐらいあるんですか。
何種類ぐらいだろう、8種類ぐらいとかですかね。
なんか色のパターンもありましたもんね、いろいろ。
結構定期的にそのラインナップが入れ替わるってことなんですか。
なんか色を変えたとか言ってましたね、この間。
それはなんか定期的に行ってちょっと回さないとっていうことになるんですかね。
いやでも僕はちょっともう結構使っちゃったん
で可愛いんですよね、ほんとシャッコちゃん。
シャッコちゃん可愛いんですよね。
なんかこう虚空をなんかこう
遠くを見ている感じ
でなんかこう口があのちっちゃい王
みたいな、
風みたいな感じの顔して
あの人か、そうそうそう、なんか今ちょっと思い当たる人がいました、
出ました、
はい、
なんか買ってあげたくなるっていうか、なんかいろいろ買い与えたくなっちゃうみたいな、
で釈迦堂遺跡博物館すごい高台にあるので、
はい、
甲府盆地がすごい見下ろせるというか、景色もいいので、本当にいいですね、あそこは。天気がいい時とかは、
圧倒されますよね、中土偶の数に、うん、展示の仕方すごい面白いなっていうか、ガラスケースだから、うん、後ろも前も、まあ、頑張ったら下も見れるじゃないですか、
はいはい、
なんかあれすごくいいなと思って、うん、パーツというか頭がブワーっていっぱいこうガラスケースに入ってるんですけど、うん、で全方位から見れるっていう、なんかちょっと面白い、
うん、はい、
1000点全部展示してるんですよ。
その見応えがすごいですね。
そうそうそうそう、まあ顔があるのはそんなあの全体の何パーセント、うん、まあでも100点ぐらいあるのかな、
うん、
まあ、破片がいっぱいなんですけど、うん、だってやっぱ全部展示してくれるってすごいですよね。
そうですね、うん、で土偶もめちゃくちゃいいんですけど、土器もすごい迫力というか展示の仕方もすごい好きで、なんかこう何ですかね、土器の中をこう歩いていくというか、こう両脇に土器がこう展示されてて、その土器ロードをこう土器ロードをこう館内をちょっとこうぐるっと回るときに土器をしげしげと見ながらちょっと回るっていう、
まあ、全部重要文化財なので、
はい、
でしかも土器、土偶はすごい注目されるんですけど、土器がとにかくいいんですよ釈迦堂は。本当にあの、まあ、復元された部分も大きいと思うんですけど、すごい綺麗なものが多いですね。言葉で説明するのは難しいんですけど本当毎回こう会うとこう 4、5 分は必ず見ちゃうような時とかありますね。
なんかこう置いてある時がもうサイズ感もすごい大きいものが多くて、あとまあその 実際のまあ造形もすごく美しいものが、うん、本当に美しいものが多いんで、しげしげ見てて、で僕はもう S みたいな模様の土器があって、
はいはい、
一時期それ待ち受けにしてました、新之助の S で。
あ、自分のこの親近感というか、
はいはい、S ですよね、あれめっちゃ
めちゃくちゃ S ですね。
そんなに S だ。
S です、あれ
は S としか言いようがないです、
ね、
S っていっぱい書いてるわけで、1個だけ S って書いてあるんですか。
そう、ワンポイントで真ん中に S って入ってるだけだから、本当にあのなんかイニシャルが S の人は全員あれを待ち受けにするべきだ
と思います、ね、うんうん、あれ私も S でした。
あ、本当だ、
佐藤なので。
あとでじゃあ送ります。
ありがとうございます。中堅しよう、
いいことあるかも、うん、はい、ラジオの限界と言えるかもしれないですけど、ドキロードをこ うまく表現する言葉がちょっと見つからないんです。ごめんなさい。
いえ、それはやっぱ皆さん
聞いてみ、
行ってみて、
行ってみて、あの歩いてみるっていうのが、うん、
いい言葉を思いつきました。ドキの林。
おお、なるほど。
どうですか、
いいですかそれ。まあでも小道みたいな感じじゃないですか。
ドキの小道。
そうですね。
でもあの時期別になってて、実は。
あ、なるほど。
だからぐるっと回ってちょっとこうくねっと行くんですけど、
はいはい、
ちょっとずつ上がっていって、でまた下がって戻ってくるみたいな、でだんだんこう時代も新しくなっていくみたいな感じになっているので、見ていると1000年ぐらいの間隔をちょっと歩いてるような
感じになりますね。緩やかなタイムトラベルというか。
そうですね。
ちょっと縄文の林が霞んでますよね、その例え。
確かになんかちょっと林っていうとこすごい、もうものすごい囲われてる感が。
いやでもそのぐらいの、ちっちゃい子が行ったらそのぐらいの感覚かもしれないです。3、4、3ぐらいの目線で見たら、うん、あれも林だと思います。
吉森さんちっちゃいですもん。
そうそう、僕の目線から見たら林です。でもなんか本当にガラスケースに全部入ってるんじゃなくて、こう区画にこう置かれてて、一応ガードはされてるんですけど、はい、覗く時とかは、うんうん、あの生で見れるんですよ、うんうん、だからそれもなんかすごい、まあ、いいポイントというか。
釈迦堂博物館、あのちょっと前に新しくなって写真がすごい撮りやすくなったんですよ。
へ
え、うん、土偶もすごい写真撮りやすいんですよね。
撮りやすいっていうのはその
あのガラス あの反射とかも結構抑えられてるのと、ライティングがうまくいってるので、
あちょっと映える感じ
なんか、ケースにこう反射しないようになっているので、
うんうんうん、あなるほどなるほど、
すごく撮りやすいんですね。
ライティングが良くなっている。
ライティングがかなり良くなってますね。
誰が監修してるんですかね。例えばライティングデザイナーみたいな人が行って、
そうそう多分入ってると思いますね。なんかちょっとそれこそジュエリーショップみたいな感じですよ。
急に高級感というか、
いや本当そんな感じですよ。あの土偶がこうちっちゃいんですので、たくさんこう並んでいて、それがピカピカピカピカ光ってる感じでガラスケースに入れられて、本当にあのアクセサリー売り場に来たんじゃないかっていう感じに見えますよ。釈迦堂は
アクセサリー売り場からの土器の林。
あ、土器の林は粋なんです
ね。いいですか。
そうそうそうそう、そうですね、スケールが変わるので。
そうですね、それこそあの水煙門土器っていう大きい、あれサイズどのぐらいですかね、1メートルはないと思うんですけど、
かなりでも大きいですね、
うん、でかいですね。
3歳児ぐらいじゃないですかそれこそ。
あ、
いや3歳児より全然大きい
ですね。
大きいんですね。全然大きいですよ。
水煙門っていう土器があって、
小4ぐらいです。
小4ぐらい、
小4土器ですね。
小4ぐらい
です
ね。まあ小4にもよるか。
確かに小4にもよる。
平均ぐらいですね、うん、でも本当にすごい大きい、
うん、
小4ってそんな、
いやでもこのぐらいはあると思いますね。
ああ小4ですね。じゃあ
小4ですね、
うん、小4ですか。小6ぐらいかもしれないですね。
あの男の子は成長遅いんで、小6でもそのぐらいの子いますね。確かに。
でも最近の子供本当にでかいですからね。
確かに大きいですね。足も長い。
足長いですね。うん、畳生活じゃなくなったからって聞いたんですけど。
あのそれは聞いたことあります、ね。諸説あると思います。
テーブル
椅子の文化ですよね。
の文化。
食生活もと言いますけど。
うん、そうで、その水煙門土器っていうすごいこう 3D なんですよ。めちゃくちゃ土器ってこう文様が 2D でこう貼ってあるみたいな感じがするじゃないですか。でも水煙門土器はものすごい 3D の土器で、
はいはい、
水煙門って水煙で文様の門なんですけ ど、
あなるほど、
もうまさに煙というかファファファファっていう、ちょっと圧倒されますよね。あれは
火炎土器と対比されることは結構あるんですけど、火炎に対して水炎、うんうん、でもちょっと時期が違うんですよね、
うん、あ違うんですね。
そうですね、火炎の方が早いですね。で水炎はあの処理式土器っていう形式の中の水炎タイプみたいな感じになってますね、うんうんうん、まあ水炎門で一番有名なのは井戸尻遺跡の水炎門なんですけど、まあ、スケールで言ったら釈迦堂とか、あと山梨にある山梨考古博物館とかにあるやつとか、本当に すごいスケールなんですよね。でもう流れるような流線門というか、
うんうんうん、
でかつなんかこう超立体的なんですよね。土器って結構平面じゃなくてやっぱり立体物だなっていうのは分かりますね、うんうん、あれを見てると、
まあ、使いづらそうですね。
でももしかしたらその、まあ、使いやすさ利便性みたいな他にもっと意味があったりとかそういうことも考えられるんですかね。
いい質問。
いや本当にやっぱ使いやすさを求めるって本当にそれが正しいのかどうかっていう話ですよね。それこそ例えばなんか時短料理とか言って、うんうんうん、あのもう袋のに入れて全部料理して、
はい、
もうタッパーで出すみたいな、
はいはい、
やるよりはやっぱ正しい器に出したいし正しい調理法でやった方が料理の味は変わらなくてもなんか違うと思うんですよね、
うんうん、
もちろん時間っていうのはすごい大切だっていう場合もあるのであれなんですけど、もう効率って本当に正しいのかっていう、
うんうんうん、
問いかけを僕は受けてるように思いますね、縄文時代の土器とか見てると、
うん、でもそのぐらいこう効率を重視しない土器を作るとか、うん、効率を重視しない土偶なんて、まあ、もっと精神的なものでさっき の民芸みたいな話 ありましたけど、はい、民芸の方がもっと実用的じゃないですか。
確かに。
でも土偶とかって実用的ではないはず、今の僕らの感覚から言ったら。
確かに。
でもやっぱそういうものを作る必要とか作らないといけなかったりとか、まあ、生活にものすごいこう密着してたりとか、うん、生活そのものが割と豊かでないとなんかそういう発想に至らないというか、東京に我々住んでますけど、うん、なんか小時間に追われ満員電車に揺られみたいな生活をしてるとなんかこう効率重視の生き方になってしまうので、縄文人に学ぶべきところありますね。
真面目すぎませんかね
ちょっとお気に入った感じにしてましたけどそうで今ちょっとパンフレットを実際に見ていただいてるんですけど、
はい、
これはさっきあのガチャガチャの話で出たラインナップ、
はい、
さっき言ってたハズレではないけど
ポジション的に
ポジション的に
役を担ってくれている、
うん、はい、のがこのレンコンみたいな、
うん、確かに見た瞬間分かりました、レンコン。あ、確かにこれはレンコンだと思ったね
人によってはこれが本当に好きだっていう人もいます。すごい重要な道具なんですよ、うんうんうん、これは前期って全然道具作られないんですけど、
うんうん、
でも中部高知の笛吹市では前期の道具がいくつか作られてて、その前期のトレンドとしてこのレンコンみたいな道具があったりするので、
うん、
結構重要な道具なんですよね。
うん、
だけどやっぱりちょっと外れ感はありますよねあのガチャガチャで出たら外れって思っちゃう人は多いかもしれない、はい、
抽象度が高いというか、他のがもう少しこう立体的に見えるのに対してやや板状っぽい感じなの。
そうですね、板状でなんかこう顔なのかどうなのかよくわかんない
レンコンの
穴、レンコンの穴みたいなのがあれですね。他のこうシャッコちゃんとかシャッカちゃんとかはちゃんと顔をしてるのに、
うんうん、
最初の道具って顔がないんですよね、そもそも体だけ で、
うんうんうん、
で手足もなくてもう本当に胴体だけで、でもそれだけでこう女性だなって分かる造形をしてるんですけど、で徐々に顔らしきものを作りたいなっていう気持ちが芽生えてきたんでしょうね。でもなんかこう顔を作るのにすごく躊躇があるというか、
うんうん、
慎重だったんじゃないかなって僕は思うんですけどね、
うんうん、
なかなか顔が現れないんですよ。
それもやっぱあくまでこう人に寄せてってはいけないなっていう感覚がちょっとあったんですかね。
もしかしたらそうかもしれないですよね、
うんうん、そっか、なんか指が6本だったりとか、なんかちょっと人間となんですかねずらすというか、
うんうんうんうん、
感覚もあるからそういうのもあったのかもしれないですね。
まあ同じものをなんか作っちゃいけないようなところがあったんじゃないかなと思うんですよね、
うん、
土器とか見てても結構似てるのはあるんですけど、完全にコピーしたのってすごい少ないんですよね。
うん、
普通なんか工業製品だったら同じものをこういくつか作っておきたいとか、 あるじゃないですか、
うん、
でもそうはしないんですよね、
うん、
だから一つの住居史から土器が出てきたとしても全然違うんですよ、どれもこれも、
うん、
大きさも違うし形も違うし文様も違うし、でもあのなんとなく統一感はあるんですけど、
うん、
昔あのアイヌのバンドがあるんですけど、オキダブアイヌバンドっていうのがあって、そのオキさんっていう人がそのトンコリ奏者でめちゃくちゃかっこいいんですけど、そのライブを見た時にその MC でこれはどこどこのまあおばあちゃんから教えてもらった曲なんですみたいな話をしていて、だけどあのまあアイヌの世界では原始著作権みたいなやつがあって、
へ
え、
全く同じように演奏しちゃダメなんだって、自分なりのちょっとアレンジを加えるのがまあ正しい作法なんだみたいな話をされていて、これはあのそうなんじゃないかなっていう気がしましたね、うん、やっぱり同じものを作るというよりはちょっとずつ変えていくっていうのが縄文土器の変化にもつながるのかなって思った時ありますね、
うん、すごい面白いですね、基本そのアイヌのそういう伝承みたいなものって口伝なんですかね。
口伝ですね、まあ、直接こうアイヌと縄文をつなげることについてはいろいろ意見はあると思うんですけど、
うんうんうん、
まあ同じ狩猟採集民で同じ場所を同じこう日本という地域で暮らしてきた人たち、
うんうんうん、
でまあそういう植生とかも変わらないっていうふうに考えたら、まあ、多少はこう共通してる部分もあるんじゃないかなっていうのはありますね、
うんうん、まあ、伝言ゲームみたいにちょっとずつ変わっていって、
うん、単純に本当に伝言ゲームが失敗していって変わっていくっていう可能性もありますけど、
そこに、まあ、その人なりのアレンジというか、
うん、
表現というかが加わってよりその変化の振れ幅が大きくなったりということが
そうですね、
ありえますよね、
うんうん、いやこのバラエティすごくないですか、この土偶の種類同じ遺跡からこれだけ出てきてるっていうのがやっぱすごいですよね、うん、土偶の聖地って書いてますよ、
確かに聖地、
聖地ですね、
でも1000個出てますからね、聖地と言ってもいいんじゃないですかね、
うん、シャッコちゃんです、
このやっぱシャッコちゃん確かにその現代人たる身から見ると、まあ、顔が分かりやすいというかこう求心力があるなっていうのもすごく分かります、うん、アイドルやってるのも納得です、
アイドルやってるの
納得、うん、なんか買ってあげたくなりますよね
アイス買おう、
アイス
買ってこようかって
バッキングエリアで、
うん、アイスなんですか
ハーゲンダッツ買ってこようか
ちょっといいやつだ
なかなか食えないですからね、
うん、
確かにちょっと結構気合
い
入れないと
買えないですからね、気合い入れないと、そうなんですよ、このシャッコちゃんのめちゃくちゃ大きな、どのぐらいですかね、直径80センチぐらいの大きなシャッコちゃんがいて、
あ、そんなに大きいんですか、
はい、
あれですよね、駐車場に、
駐車場
ね、そうですね、はい、
パーキングエリアに、
そうですよね、その彫刻の方ですよね、
そうです、一応写真撮ってるやつ、でもなんか当たり感やっぱありますよね、正直、
まあ、ちょっと分かっちゃいましたね、
はい、
やっぱこの
キャラクター感
一堂に返されると分かっちゃいますね、
まあ、いわゆる一番の当たりとされているシャッコちゃんゴールドバッジです、
シャッコちゃんゴールドバッジ、
はい、どうですかニットとか
ニットとかにつけるってことですか、
はい、
まあ、今手元にこの、まあ、金の缶バッジにシャッコちゃんの顔が乗っているものが、
はい、ちなみに望月さんはちゃんとニットにつけてその後のトークイベント参加されてたんで、どうですか結構大きいですからね、500円玉より全然大きいぐらいなんで、
うん、確かに
お得感あります、
そんなにガチャガチャの種類豊富なんですね、
いや1個しかないですよ、
あれあ、じゃあそれと、あ、
それ
のとか、
はい、ガチャガチャは1台あって、うん、その中にいろいろあって、
あ、そのど、あ、そのなんだ、道具的なやつがあったりこういう缶バッジが入ってたり、
そうなんです、
いろんなものがあるってこと、うん、あ、なるほどなるほど、理解しました、
なんかでもいい色ありましたよね、
うん、
結構
なんかいい色ありました、
モスグリーンみたいな色とか、なんかピンクとか、なんかブルーとか
結構カラバリ豊富ですね、
そうですね、でなんかこうサンドカラーみたいなのがあって、
はい、
あ、新鮮と思ったけど、
うん、
あ、普段の道具なんだと思って
なんか言い方とか表現の妙というか、
うん、
それが多分一番リアルに近いんですよね、
うん、
モスグリーン当てたいですね、
モスグリーン、おしゃれ
な感じ、
うん、
全部の色があるのかちょっと分かんないんですけど、
うん、
まあ多分大体当たりは決まってるはずです、はい、
マフレットの表紙に水煙文式、
ね、
水煙文土器
か、うん、土器、はい、
パンフレットの中面が色が悪いですよね、すごい、
す
ちょっと気になる仕上がりですね。
言うべきじゃないかもしれないけど。
ちょっと不思議な色ですよね。
不思議な色ですよ、
ね。顔色悪い感じしますよね。
Y 半がちょっと足りないなって
感じしますね。ちょっと
Y が抜けてます。
Y がちょっと抜け気味なんじゃないかなって。でもあの遺跡とかに行くと日光とかで変色しちゃって、
はい、
あのそれこそ Y が抜けてる看板とかあって青い看板みたいなありますよね、
は
い、
トレンドなんですかねそれは。
トレンドなのかもしれないですけどね。
でもなんかちょっと青みがかってるぐらいの方がちょっと信頼度増しますけどね、うん、なんかちょっと入りたくなってるか。
そうですか。
えこれ松井さん好きなやつじゃないですかこれ。あ違います、前おっしゃってたやつ。
あいやあの
人体モンドキ、
それも好きですけど僕の一番好きな釈迦堂の時は違いますね。
あ
こんなことラジオで言ってて大丈夫なんですか、ね、これとか言って、
はい、あの
パンフレットを指さしてますけど。
そうです、
パンフレットに載ってるやつですね、
うん、ドーブの下の方にこう人体紋みたいのがある時ですね、
はい、
そういうなんかこう結構抽象紋というか具象的っぽく書かれたカエルとか人体とかが、
うん、
いるんですよね釈迦堂の土器には。
確かにこの人体紋土器こうちょっと下がなんていう少しこう筒状のところから下の方がちょっと膨らんでて、うん、それをなんだろう人が支えてるみたいな模様があるんです
けど、うん
ね、手のできるがすごいですね、
うん、で3本指だったりするんですよね、うん、
確かに指が3本、ね、
それぞれみんな押し土器がいるはずなんで見つかるはずなんで僕の押し土器やっぱ S ですね。はい、
それは私もぜひ拝見したいですね、
はい、S、
S なんで
S イニシャル S の皆さんぜひ。
釈迦堂の S にもありますし、
ね、釈迦堂の S 結構手前にありますもんねあれ。
ってことは前期ってことですか。
いや、中期です。中期です。
あそう中期なのか、
うん、
釈迦堂の S だよっていうのを押したいのかなと思って手前にあるのかなって。
なるほど。
そんなことない。
そうまあでも多分そうかもしれないわからないですけど学園さんもなんか釈迦堂の S でもあるんですよとか
おっしゃってましたね。
嬉しそうに言ってたん
で。みんな写真撮るぐらい S ですね、綺麗な S。
うん
でも本当にこう、はい、まあ、縄文時代が早々期、早期、前期、中期、後期、晩期で6つの時代に分かれてるんですけど、うん、まあ、中期とかそのあたりの土器ってやっぱものすごい華やかですよね。こうなんていうんですか、
造形とか。
そうです、
装飾的ってことですか。
造形とか、装飾とかがすごい華やかで、すごいこう生活が安定してた時期にそういう豊かなこう文化が花開いたっていうのがあって、あそれってやっぱ生活と比例するものだなっていうのはすごい思いましたねその時に。
そうですね、前期の方が高かったかもしれない
と
か。まあまあでもその
気候の話もありますよね。
そう気候の話もあるし、あと早々期、早期、前期、中期、後期、晩期っていうのをどれだけ早く言えるのかっていうのも現代人にこう課せられた。
早口言葉みたいなとこありますもんね。私も多分全然言えないです
、ね、早々期、早期、前期、中期、後期、晩期。
晩期って言ってました。
下唇噛んでます ね。
ザ。
いやこれ難しいんですよなかなか。
いいです
か。トライですか。
うん、
え早々期、早期、中期、
前期。
あ前期か。早々期、早期、前期、中期、後期、
晩期。
晩期。
ハッピーハッピーラッキ
ーハッピーラッキー
ハッピーラッキーなんですけど、
もんじゃ焼き。
え、何ですかそれ。
え
アンミカさんの、
あ
アンミカさんの呪文があるじゃないですか。
あなんかちょっと私の
ラッキーマンじゃないですね。
テレビ文化への弱さを想定してしまいました。アンミカさんは白って200種類あんねんしか知らないです。
僕もそれしか知らない、
はいはいはい、黒もなたくさんあるみたいです
。緊張してきちゃった逆に。
余計なことを言ったかもしれないけど
僕言いますね。じゃあ、
はい、
早々期、早期、前期、晩期。
前期、晩期。
結構2回目飛びましたね。中期、後期が
早々期、早期、前期、中期、後期、晩期。
早々期、早期、前期、中期、晩期、あ、中期、後期、晩期か。
はい、もう一回。
厳しい。吉森先生が厳しいです。
もう一回いいですか。
頑張ります。
はい、
早々期、早期、前期、中期、後期、晩期。
早々期、前期、中期、
あれ
早々期、早期、前期、中期、後期、晩期。
あれ
難しい、
難しい。こんなに言い慣れてそうなお二人でも難しい。
最後にいいですか。
はい。
早々期早期前期中期晩期後期。
晩期後期。
なんか、うん、
また縄文全然関係ないですけど、うん、中国の王朝の名前をすごい覚えるのが流行ってましたね。はい、音楽に乗せて。民衆、道衆、春秋戦の神殿、関心皇王冠、理工職、精神、都心、創生、露出について。
音楽はなかったね。なんか、
本当ですか、
謎のリズムで覚えてましたね。ちょっと今出てこないですけども。
早早期早期前期中期後期晩期。
メモするのずるいですよ。
原稿があるな、ちょっと。
早早期早期前期中期後期晩期。
早早期早期前期中期後期晩期。
怖いな、この流れ。早早期早期前期中期後期晩期。
あ、できた。
すごい。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
縄文人に相談だ。悩みなんて全部まとめて貝塚にポイ。あれこれと尽きない現代人の悩み、3人の縄文人たちが縄文的思考でお答えしていきますというわけなんですけども、鈴木さん。
はい、これはですね、2017年に僕の出した本があって、
はい、
縄文人に相談だっていう本なんですけど、まあ縄文人はいないんですけど、現代人が縄文人のふりをして縄文的思考で現代的な悩みに答えるっていうお悩み相談本を出したんですね。
はい、
でまあそれをまあ今回コーナー化して新たに現代人の悩みを縄文的に答えられたらなというコーナーですね。
ありがとうございます。
はい、
というわけで早速お便り届いております。シュプリームから欲しいもさん、29歳男性。冠婚葬祭をきれいに断るにはどうしたらいいでしょうか。私は冠婚葬祭が嫌いです。結婚式であれば本当におめでとうという気持ちはあるし、結婚祝いも惜しみなく送りたいのですが、式には行きたくありません。いつも適当に断っているのですが、嘘をつくのも忍びないです。相手への真心を伝えながら美しく断るにはどうすればいいでしょうかというお悩みなんですけど、どうでしょう。
はいはいはい、これでもすごいよくわかりますよね。
うん、
でもこのシュプリームから欲しいものってどういう状態なんでしょうかね。なんか
ですね、これは、
はい、
防具あるじゃないですか。
はいはい、雑誌
の、はい、のウェブメディアがあるんですけど、うん、防具のメディアの中で工藤静香さんが、
はい、
おやつに何を食べますかみたいなインタビューの時に、こういうジップロックの中から欲しいものを取り出してたんですよ。
うんうん、
でそれがシュプリームのジップロックで、
そんなのあるんですか。シュプがジップロック
見てほしい、ぜひ見てほしいんですけど、うん、シュプリームのロゴの入ったジップロックから干し芋を取り出して食べてる工藤静香さんの動画、
はいはい
はい、それに
インスパイアされたんです、
されたんだと思います。
よくわかりましたね。
結構ツッコミどころがすごい多いんですよ。まあ、シュプリームもそうだし、はい、まあ、工藤静香さんと干し芋っていうそのギャップみたいなのもあって、あ、面白いんでぜひ見てください。
どこで見れるんですか、そのシュプリームから干し芋で出してる
工藤静香、欲しいも防具とかで調べてもらえれば優れてくると思います。
分かりました。最近でも それに近いもので言うと、
はい、
Google Pixel の CM 最近多いじゃないですか。
はい、
でフワちゃんがやってるやつで、その時にこうフワちゃんがこのスパッツというか
はい、はい、
からこう携帯を出すんですけど、はいはい、それがへそから携帯出してるみたいな風に見える時があってへそから携帯出してると思ってもう本当にそれ見てるだけで幸せな気持ちになります、ね、
結構
へそから携帯が出るんでもすごいよくわかりますよね、その冠婚葬祭が苦手な人って多いと思いますよね。そのおめでてものの気持ちがあって、まあ式に出たくないっていうのはすごいわかるというか、まあ本当に真面目な話を言うと何の意味があるんだっていうのは多分あると思うんですよね、その儀式みたいなやっぱり今の儀式とかってその意味一つ一つを見てったら分かんないものいっぱいあると思うんで、それはもうしょうがないなと思うんですけど、まあ前向きに多分捉えるとしたら、やっぱり祈りのこう儀式の体系が自分とは違うんだというふうに、まあ自分にも言い聞かせてもいいし、その友達にも 俺はあの俺流で祝うぐらいに言ってもいいと思うんですよね。
うんうん、
でまあ自分なりの儀式をもうあの個別にやるからおめでとうという気持ちは変わらないよというのをあのちゃんと伝えられればもう いいと思いますけどね。観光総裁とかにこだわる必要は、うん、前 の, あの縄文人に相談だっていう本でも書いたんですけど、やっぱオリジナルの儀式を持つっていうのも一つこう現代人あの現代社会にこ うまくこう溶け込めない人は あってもいいんじゃないかなとか、
うんうん、
まあ、それこそ土に埋めて爆破するとか、
土に埋めて爆破する、もう
だって思い出の品がもうこれとはもう別れなければいけないっていう時はこうなんかこう土に埋めて爆破するっていうのも一つの手ですよねとか、そういうことを言ったりとかしてたんですけど、
もっとエキセントリックな景色が出てきましたね。
でもなんかこうね、それこそまあノルウェーの森ってあったじゃないですか、村上春樹の。それもまあ恋人が死んだ後になぜかその恋人の友達と一緒にこう一晩こうビートルズの曲をギター弾きながらこうろうそくを焚いてオリジナルの儀式をあの彼はしていたと思うんですよね。だから何かしらこう人をこう送る気持ちだったりとか祝う気持ちみたいなやつっていうのは気持ちがやっぱり大切だと思うんで、ただやっぱり祈ってるだけだとなかなか消化しないので、
うんうん、
例えば自分のオリジナルの儀式を作るとか、でそれであの気持ちに区切りをつけるとか祝ってる気持ちを表明するとかしてあげるっていうのはあの結構いいと思うんですよね、
うんうん、
でもオリジナルの儀式が考えつかないんであればとりあえず今のある儀式に乗って祝っていくっていうのが一番簡単な方法だし一番分かりやすい方法だと思うんで、2つに1つだと思いますね。オリジナルにの儀式を作って祝ってあげるか、もともとある冠婚葬祭の儀式にまあ乗っかって祝ってあげるか、どっちかだと思いますね、
うん、
ただ思ってるだけだとやっぱ伝わらないので、
ちょっとじゃあ結婚祝いも金額とか物のクオリティみたいなものでこう自分の気持ちを伝えるっていうよりはやっぱその儀式で消化した方がお互いハッピーって感じですか？
そうですね、あのやっぱり儀式っていうのは舞台装置でもあるので、うん、
はい、
それをこう気持ちを伝える時にこう必要な舞台だと思うんですよね。例えばですけどプロポーズするのにフラッシュモブが、はい、
あ
の嫌じゃないですか、うんうんうん、フラッシュモブをするっていうのはあれも一つの儀式だと思うんですよね。
おっしゃる通りですね。
そう、あのそれで気持ちが伝わらない人ももちろんいるし、うんうん、あれなんですけど、もしね自分がその友達を説得できるようなオリジナルの儀式を思いつくんであれば、うんうん、そういうのを考えてもいいんじゃないかなと思いますね。
それができたら行かなくてもいいじゃんっていう。
そうですね、
うんうん、なるほど。ちなみにその冠婚葬祭のさっきの結婚式の話ですけど、
はい、
まあ、お葬式とかって、
うん、
まあ、実際その縄文時代を話す時に埋葬の仕方って重要なこう話というかポイントになるようなことが多いと思うんですけど、うん、
はい、
お葬式みたいなのってやっぱあったんですかね？
いやそれは分からないですけど、ただやっぱ埋葬の方法っていうのはすごくあの体系化されてるところもあれば、うん、時代によって地域によって変わったりもするので、でもまあその時々になんとなくルールがあったりするっぽいところもあるので、
うんうんうんうん、
何かしらはあったと思いますね。
地域ごとの儀式というか、まあ、そういった、うんうん、まあ、習わしみたいなものがあったってことですね。
そう、全くこう均一化されているわけではないんですけど、
うんうん、
まあ、日本も多分近代までそういうのはまあ地域ごとに結構違ったりしてたと思うんで、まあそういうことだと思いますけどね、うん、
ちょうどガンニバルっていうドラマを見てるんですけど、
うん、
まさしくその葬儀の方法みたいなとかも全然違くて、ドラマの中で出てくるのは何人かこうその一族の人たちが真っ白い服を着て顔を隠して桶みたいなのを担いで、
はい、
その中に遺体を入れて運ぶみたいなことをしてたんですよ、うん、でその葬儀の間は顔を見られてはいけない、
うんうんうん、
絶対に。 みたいなシーンがあって、うん、まさしくでもそういう話ですよね。なんかその地域性とか、うん、それはもうこの公家村っていう村単位のオリジナルのものだったんですけど、うんうん、でガンニバル面白いんで見てください。
あれなんか別の宣伝が入っちゃいました、
ね、はい、うん、ガンニバル。
だってまあ、あの入ってないんですよね、ディズニープラスに。
ディズニープラスでしたっけ。
はい、僕は正直あの妹の枠に乗っかってます。
あ、
はい、妹がディズニープラス。
これ親子じゃなくて大丈夫ですか。
これは大丈夫です。これはい妹聞いてないし、聞いてても大丈夫です。はい、
はいはい。
でもお葬式というか、うん、埋葬の方法、本当にいろんなこう遺跡だったりとか、うん、そういう考古館とか行くといろんな、まあ、亀に入っていたりとか、うん、なんか一つのお墓にいろんな人の骨があったりとか、うん、いろんな種類というか方法があるなっていうのはすごい思いますね、
う
ん
う
ん、
そうですね。人を悼む気持ちだったりとか、うん、送る気持ちみたいなやつっていうのは、あの単純にこう死んじゃったから、まあ、埋めておしまいっていうのじゃなくて、うん、やっぱり何か儀式が必要になると思うんですよね、
う
ん、
そうですね。
それに対してこうそういう祝う気持ちとか送る気持ちとかそういうのがあるんであれば、うん、舞台装置としての儀式は何かしらは必要なので、うんうんうん、あの今既存の儀式に乗っかっちゃうのがまあ一番、
うん、
本当は楽なんですよというのは言いたいんですよね、
うんうんうん、
それにどうも馴染めないっていうんであれば、うん、もうオリジナルの何かを考えてあげるっていうのも一つのやり方ではあるなと思いますね。わかりますという、
分かります、
気持ちはわかります。
これは気持ちはわかります。
だけど儀式は本当は必要なんですよと、
うんうん。
では次の現代人からのお便りご紹介します。海のつぶやきさん、37歳女性の方です。空間把握能力がありません。私は空間把握能力が乏しく、家具を買いに行っても自分の部屋に収まるイメージが湧きません。今は本棚を探しているのですが、サイズ感の想像ができず悩み続けて1年経ってしまいました。本は床に積み上がっていきます。一体どうしたらよいでしょうか、とのことですが。
はいはいはい、結構ありますよね。あの整理整頓ができないとか、なんかこう空間把握能力がないっていうのもまたあれですけど、うん、要はサイズ感がよくわからないっていうことですよね。
ざっくり言うと
買って帰ったらちょっとちっちゃかったとか、はいはいはい、うん、大きかったとか、確かに現代人よくある悩みかもですね。
物が多いやっぱ現代人は収納問題っていうのはすごい大きいと思うんですよね、うん、生活する中で、はい、ちなみにあの縄文時代の収納ってどんなものだと思いますか。
収納でも、
はい、
それこそ土器の中にしまっても、土器を煮炊きの分、え、なんか棚みたいなのってあったんですかね。
棚みたいなのどうなんですかね。
縦穴住居にまあ作ろうと思えばできそうですけどね、
うん、高床式みたいな、あれは収納と言えるんですか。
あれも倉庫の可能性はありますよね、
うんうん、実際どうだったんですか。
実際でもちゃんと分かってるっていうのは、縄文時代に収納って結構埋めてることが多くて、埋めてしまうっていうか、うん、あのまあ土工とか言うんですけど、
土工
ピットとか、
うんうんうん、
そういうふうに言うんですけど、まあ例えばこう入り口が狭くて奥の方が広くなってるやつをフラスコ状ピットとか言ったりするんですね。まあ、そういうところにこう例えばそのどんぐりが大量に残っていたりとか、石符とかをそのまま入れて埋めちゃっていたりとか、うんうん、そういうなんか収納代わりに土の中を使ってるっていう、そういうこう人たちでもあったんですね、縄文人っていうのは。だもしかしたらこの海のつぶやきさんも埋める収納っていうのを考えてみたら
埋める収納、そう
だから、ね、部屋の大きさに縛られないんで埋めたら別にいいじゃないですかっていうのありますよね。
じゃあ本がどんどん積み上がっていくんですけど、はい、逆でどんどん下に
埋めていく、
埋めていく、
埋めていくと、でもまあ、ね、掘れば取り出すことももちろんできますし
確かに、まあ、その上を歩くこともねできるので、こう広さが変わることもなく、
うん、だから埋める収納を考えるのはどうですかっていうのがまあ僕からの提案ですね。
1階の人はできると思うんですけど、2階3階とかは、
あ、まあそれはやっぱりあの近くにの公園とかに、
はい、 公園
近くの雑木林とかにあの、まあ、もう自分の埋める場所っていうのを決めちゃって、
はい、
まあね、そのね、山とかに、まあ、山って多分そんなに高くないと思うんで、
はい、
まあ、この一つ を、まあ、そんな一坪で言ってるかどうかわかんないけど自分が埋める場所としてあの取っておくっていうのもありかもしれないですよね。借りておくとかいう、
なんかあれですね、あのなんてレンタル倉庫みたいな概念で、
あ、そうですね、レンタル倉庫みたいな概念をこう、ね、埋める収納に使ってもいいかもしれないですよね。そう、 あともう一個考えたのはっていうのもあるんですけどいやでも本をこうどんどん積み上げていくって言ってるじゃないですか、
はい、
本がこう床に積み上がっていきますと、それを収納したいんだって言ってると思うんですけど、これってでもすごいいいことだと思うんですよね。本が積み上がるって、
うんうん、
言ってみたら自分のこう読書の地層ができてるわけじゃないですか。下の方に行けば行くほど昔読んだ本、
うんうんうん、
でそのちょっと上にその次の時代に読んだ本っていうのがどんどん積み上がっていくので地層になってるんですよね。
うん、
時代が分かるというか自分の歴史がそこで、うんうん、あの横で見えちゃうっていう かすごい最高の収納法じゃないかっていう気もしますよね。積み上げていくっていうのを、
確かに地層と言われるとすごくなんか納得というか、
そうです、そうです、だ自分の地層ですよね、うん、本の地層ってことは本をよく読む人であれば、うんうんうん、それはもうほとんど自分の地層になるので、それはあの崩さない方がいいですよね。
うん、
もうずっとそのまんまにしといた方が絶対いいと思いますね。
まあ確かに本棚でこう横にこうどんどんどんどんって、しかもなんかある程度こう高さを揃えたりとか、なんかそういう、うん、そういう感覚で並べていくよりはもう自分の歴史としてどんどん上に上に積み上げていく方が、
もう本当下の方見ればあの時自分はこうだったなっていうのが分かったり、こうやって自分のこう思考の遍歴が見えてきたりするので。うん、だこういう積み上げる収納っていうのは実は海のつぶやきさんもちゃんとできてるというか、
なるほど、
うん、本棚にこう横に並べるよりは全然僕はあの素敵な収納だと思いますね。
じゃあ今のままで、
そうですね、それかまあ埋めるか埋める収納を採用するかどちらかですね。
やっぱでも縄文人とかも埋めたものを忘れちゃってみたいなこともあるんですか？
あ、それありますね。それは縄文人の14号で特集でもそれにまつわる物語みたいなやつを、まあ、書いたんですけど、まあ、そういうこともあるんですよね。
うん、
掘り返して使うつもりだったんだろうなっていうのが掘り返されずにそのまま残っちゃっているっていうのもあったりしますね。
あれちょっとほろって泣きましたよ。
ポロッと泣きました、
はい、漫画になってたじゃないですか、
はいはいはいはい、
あ、思い出すだけでちょっとなんか
ちょっと来てます
ね、ちょっと来ちゃうぐらいの
結構いい話です
ね。いい話でしたね。うん、やっとまた会えたねみたいな。
そうですね、そうですね、
っていう話でいいですか？じゃあ
これは
問題解決です
ね、はい、無理やり
、はい、
解決しました。ありがとうございます。
はい、
縄文ラジオその日は燃えているか、次回もどこかの遺跡よりお届けします。さよなら。
さよなら。
さよなら。